おはようございます。私は青鳥の家本部講師の西村誠です。第2回目の本日は谷口正信青鳥の家総裁の著書心で作る世界をテキストに言葉を変えると人生が変わるというテーマでお話をさせていただきます。前回の放送では唯心実相の教義、つまり人間は肉体を超えた存在で本来完全円満であり、悪はないという教えですが、ではメディアが報道するニュースで事件や事故などの不完全や悪が現れて見えるのはなぜかという疑問が湧いてくると思います。青鳥の家では、不完全なこの世界とは神が作られたのではなく、人間の心、念の産物としての現象世界のことだと答えます。ここで本日のテキスト、心で作る世界の24ページを朗読いたします。この疑問に答えるためには、青鳥の家で横の真理と呼んでいる考え方を導入しなければならない。この教義は、よく心で思うことが現象世界に現れる、などと表現される。これは仏教でいうところの三界唯心と同じ意味である。つまり、三界、欲界、色界、無色界は、人間の心で思うところのものであるという考え方である。これは次の谷口正治先生のご文章に端的に説明されている。青鳥の家ではこれをどういうふうに言いますかというと、三界は唯心の所見である。すべてこの感覚に映ずる世界、ことごとくはこれ心の所見の世界である。こういう具合に言うのであります。つまりこの世界は作り主というような神様が作り固めた世界ではないのであって、我々の念というものが作り固めた世界である。念が創造主である。三界は唯心の所見であるというのは、つまり念が作り固めた世界であるという意味であります。朗読を終わります。なぜ不完全なこの世界が現れてくるかというと、自分と本当の世界の間に一定の制約を持った感覚器官が介在しているところにあります。一定の制約を持った感覚器官というのは、五感の感覚器官、つまり目、耳、鼻、口、皮膚の五つの感覚器官のことです。私たちは周りの世界を認識するために、五感を通して情報を取り入れ、脳で集めた情報を再構築して世界を認識していますが、この五感の性能にはおのずと限界があり、それが不完全と感じる原因となります。ここで本日のテキストの25ページから26ページを朗読いたします。このような理由から、青鳥の家ではこの世界、つまり人間の感覚器官を通して認識される四次元の時空間からなる世界を、神の創造された本当の世界、実相世界とは明確に区別して、現象世界と呼ぶのである。そしてこの現象世界は、感覚器官を持つ人間の迷いが描き出した一種の幻影だと考えるのである。つまり、この世界は、人間の不完全な感覚器官を通して認識されたものであるがゆえに、実相世界、本当にある世界の姿をそのまま映し出しているのではなく、したがって不完全であると考えるのである。朗読を終わります。そのため、青鳥の家では、心がこの世界を作っている、または心が人生を作っていると言います。このことをただ心の表すところと書いて、唯心所見の真理と呼んでいます。心がこの世界を作っているということは、運命も境遇も肉体も自分の心が作っているということになり、人生を変えたければ心を変えればよいということになります。ではなぜ人は簡単に心を変えられないのでしょうか。それは心には習慣性があるからです。そして心は心理学などで氷山に例えられます。意識している部分を現在意識とか顕在意識と呼び、 それらは氷山でいうと、海上に出ている部分で、大体全体の 5% くらいしかありません。残りの約 95% にあたる部分は、隠れた心で、潜在意識とか無意識と呼びます。だから、人生がなぜ自分の思い通りにならないのかという質問に対しては、現在意識と潜在意識が逆のことを考えていることがあり、潜在意識の通り人生が展開していくことになります。幸福になりたいと現在意識で考えていても、人間は罪深い存在だと心の奥底を潜在意識で思っていると、自分を不幸に向かわせてみたり、有名大学に入りたいと表面では思っていても、潜在意識では自分には入れるわけがないと強く思っていたりします。そうすると、現在意識とは正反対の方向へ潜在意識が実現させていくということになります。私自身の体験を話させていただきます。私は中学、高校と学校が楽しくありませんでした。その理由は、おどおどした性格で、赤面症で劣等感が強く、人間関係がうまくいかなかったからです。それはちょうど、思春期を迎えた中学生の頃に遡りますが、両親から注意されたり叱られたりすると、親の愛情がよく理解できず、注意された言葉に引っかかり、反発して親に感謝することができませんでした。親に感謝ができないとどうなるかというと、自分を産んでくれた元の存在を否定することになりますから、結局自分自身を否定するようになります。そうすると自分や相手を裁くようになり、人に対して攻撃的になったり裁いたりするようになり、次第に人生が暗いものになっていきます。そのためクラスメートからは、暗くて付き合いづらいやつというレッテルを貼られるようになりました。そんな生活を送っているとストレスがたまり、高校1年生の時には授業中に居眠りをしたり、授業が楽しくないからといって勝手に早退するなど、わがままな生活を送っていました。一方でこのままではいけないと思う自分がありつつも、自分を変えられない日々が続きました。そんな時、母親が青鳥の絵の練成会に参加してみないと、青鳥の絵の行事に参加することを勧めてくれたのでした。練成会とは、合宿形式で青鳥の絵の教えを学び、実践する集いのことです。小学1年生の時に一度参加したことがあったので、練成会に参加すれば何かが変わるのではないか、そんな思いが心の中に芽生えました。自分を少しでも変えられたらという気持ちで参加することにしました。高校生練成会は、奈良県の大和郡山市にある奈良県教科部という会場で開催されました。教科部とは、各都道府県にある青鳥の絵の布教伝道の中心拠点のことです。まず、教科部の玄関に入ると、ありがとうございますと元気よく合唱されて迎えられました。青鳥の絵では、人間は神の子といえる素晴らしい存在であると、相手を礼拝する意味で、ありがとうございますと合唱し、挨拶をするのですが、自分と同世代の元気な高校生が集まっていて、びっくりしてしまいました。練成会では、青鳥の絵の講師から教義の話をたくさん聞き、また宗教業を行うのですが、その時聞いた講師の話は、自分が常に疑問を持っていた人間として本質的なこと、人間はどこから生まれて何のために生き、死んだらどうなるのか、など明確な答えが用意されていて、初めて聞く内容ばかりでびっくりしたと同時に、大いに感動したのでした。その内容とは、人間神の子無限力の話や、両親への感謝が幸福生活のために不可欠であるなど、実生活に活かせる話でした。そういえば、母はいつも青鳥の絵の月刊誌を手渡してくれていましたが、文章を読むことが嫌いだった私は、もらってもまともに読んでもいませんでした。その雑誌の中には、そのような文章が書かれていたのだとわかり、感謝の気持ちが湧いてきたのでした。 また上申行という過去に抱いた悪想念、悪感情を思い出して紙に書き、それを清張の家のお経を読みながら燃やし、潜在意識に溜まった悪想念、悪感情を消す行事があるのですが、そのような行事を受けたこともあり、父と母の愛情に気づき、初めて両親に感謝することができるようになりました。練成会から帰ると、自信を持って明るい気持ちで生活することができるようになり、クラスメートとの人間関係も良くなり、充実した高校生活を送ることができるようになりました。気がつくと、やる気と自信のない消極的な自分はすっかり消えてしまっていました。人間の本質を知り、明るい人生観を持つことは、人生を幸福にする上でとても大切なことだと分かりました。なぜ私の人生が練成会を境に変わったかというと、真理永遠不変の法則の言葉を聞き、それを実践したからです。言葉には想像する力、実現する力があります。清張の絵では、言葉とは喋る言葉だけではなく、三つの要素があります。清張の絵では、言葉は、真、空、意の三つを指します。真とは、身体の真と書きますが、行動のことです。空とは、口と書き、発声音のことで、意とは、心、つまり思いのことです。行動と発声と心の思いの三つを言葉と言います。真、空、意の言葉を繰り返して積み重なったものが合で、真、空、意の三合と言います。合には、善合と悪合があります。良い言葉が積み重なったものが善合で、悪い言葉が積み重なったものを悪合と言います。私は練成会に参加するまでは、現在意識では生活を変えたいと願いながら、変えることができませんでした。なぜなら、潜在意識に両親に感謝できない言葉、自分自身に対する劣等感、人に対する不信感の言葉が充満していたため、現在意識でどんなに変えたいともがいても、その方法がわからず、自分の力で自分自身を変えることができないでいました。全体の 5% しかない現在意識でいくら頑張っても 95% を占める潜在意識の力には及ばないのです。練成会後、私の人間関係が変わったのは、真理の話を聞き、各種の行事で実践することで、それまでの暗い人生観から明るい人生観に心が大きく変化し、行動が変わったからです。決して相手が変わったのではなく、自分の心が変わったから環境が変わったということなのです。よく潜在意識には無限の力が眠るということを耳にしたことがあるかと思いますが、現在意識と比較すると、言葉などの情報に対する潜在意識の信号速度は800倍で、情報伝達単位は20億倍と言われています。このように潜在意識は自動目的達成装置とも呼ばれ、言葉の通りに自動的に願望を実現する力があります。つまり、心で認めた通りのことを実現する力があります。清張の絵では、この言葉の力を使って潜在意識を清め、人生を巧妙化していく生き方をお勧めしています。では、どういう言葉を使えばいいのでしょうか。明るい言葉、感謝の言葉、賛嘆の言葉、つまり良い言葉を努めて使い、悪いこと、暗いことは話さないことが大切です。そして、あなたが夢や希望をお持ちなら、この言葉の力を活用することをお勧めします。私は清張の絵を知ってから、夜寝る前と朝起きたときに、次の言葉を20回唱えるようにしました。私は神の子完全円満。これから毎日あらゆる点で一層良くなる。必ず良くなる。絶対良くなる。何回も繰り返し唱えることによって、潜在意識に明るい言葉が満たされていき、言葉通りに実現させようと潜在意識が動き出します。私は平成4年に清張の絵国際本部に就職したのですが、約10年間は教科部の法人の運営管理のお手伝いをする仕事をさせていただきました。就職した当時、ニフティサーブというパソコン通信のサービスが流行しており、また1995年頃から インターネットが日本でも利用できるようになったことで、コンピューターによるコミュニケーションの可能性を大いに感じていました。また、Apple コンピューター社のデスクトップパソコンのマッキントッシュを購入し、イラストを描いたり、見よう見まねでホームページを作成するようになり、当時業務マニュアルを紙に印刷して教科部へ配布していたのですが、電子マニュアルでも閲覧できるようにしたいと考え提案したところ、すぐに実現はしませんでしたが、試行錯誤をすることで、ウェブサイト経由で電子マニュアルを配布できるようになりました。また、学生時代に英語を学んでいましたので、将来は国際的な仕事に携わってみたいと思っていたのですが、平成14年に国際関係の部署へ移動することとなり、夢が現実のものとなりました。また、その後、広報部門に異動となり、ウェブサイト制作など、自分が興味を持っていたインターネットに関わる仕事が与えられました。このように私は、現実はどうあれ、夢は必ず実現すると信じて仕事をしてきたところ、思い描いていた仕事が与えられ、結果として夢を実現することができました。フランスの小説家ジュール・ベルヌは、SF フィクションの父と呼ばれ、多くの科学的冒険小説を書きましたが、彼は次のような言葉を残しています。人が想像できることは必ず人が実現できる。あなたの夢が心の底から湧いてくる強い思いを持っていて、それが実現することで多くの人のためになるならば、それは必ず叶うことになるでしょう。その近道は言葉の力を使うことにあります。成長の絵ではその具体的な方法をお知らせしています。興味がある方はお近くの教科部へお問い合わせください。本日は時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。